クロニクル。
2番経営、組織を支えるナンバー2の引きこもごも。この番組ではなかなか表に出ない会社の2番ナンバー2をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方やこの仕事の面白さ大変さなど、ナンバー2の引きこもごもをリスナーの皆さんにお届けします。こんにちは、幻冬舎新しい経済編集長のしだれゆうすけです。今日から新番組2番経営が始まりました。よろしくお願いします。この番組はですね、一般的には世の中的にはですね、経営者にどうしてもスポットが当たったり、ビジネス書とかですね、そういったところでも社長とかですね、リーダーみたいなところに光が当たるところが多いと思うんですけれども、ただ僕自身がですね、実はそのリーダーだけじゃ何もビジネス実現できない、うまくいかないと思っていて、やっぱりどんな企業や組織にもいる、ナンバー2というところに光を当てて紹介していくようなですね、コンテンツを発信できないかなと思ってですね、強力なパートナーとしてですね、メインパーソナリティに、これまでもですね、いろんなそのナンバー2としてですね、ビジネスを作ってこられたですね、強力なメインパーソナリティをお迎えしてですね、これからお送りしようと思っております。この番組がきっかけでですね、いろんな世の中のナンバー2に光を当てれればと思っております。それでは早速この番組のメインパーソナリティをご紹介します。株式会社 O2 パートナーズ取締役の勝見康秀さんです。勝見さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、株式会社 O2 パートナーズ勝見康秀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずですね、リスナーの皆さんにご紹介を込めて、勝見さんが一体何者なのか、どういうお仕事されてたのかをぜひお聞かせいただければと思っております。
私はですね、職業としてはコンサルタントという仕事をしております。これまで、外資のですね、総合系と言われるコンサルティング会社、コンサルティングファームで、ずっとですね、特に製造業のお客さん向けに、IT ですとかデジタルの領域のコンサルタントをずっとしてました。20年以上ですかね、やっておりまして、で現在は株式会社 O2 パートナーズという製造業特化型のコンサルティング会社があるんですけれども、そちらの方で、自分の会社のですね、管理部門、経営企画とか経理とか人事総務、 IT マーケティング広報等々ですね、そういったところを監修させていただいております。
なるほど。今取締役として会社でもナンバー2的ポジションでもやられてると思うんですけど、今の話聞くと、コンサルっていう仕事って、クライアント企業様の、2番手というか片腕になってやるみたいな、そういうところはありますか？
そうですね、企業参謀とか経営参謀とか、そういうかっちょいい言葉で、語られるところがあると思うんですけれども、今回の番組ぜひですね、そういうこうかっちょいい感じの言葉じゃない風のリアルっていうのが、お話できればなっていうふうに思ってます。
私の方もちょっと簡単に自己紹介させていただくんですけど、私自身はもともとファーストキャリアとしてはマイナビっていう人材会社にいまして、その後幻冬舎という出版社にいました。で、今はポッドキャスターをやったりとかですね、いろんなこともしてるんですけれども、僕もキャリア振り返るとやっぱりいろんな局面でナンバー2というか誰かの手伝いをしてるみたいなことがすごい多くて、で実はこの番組のコンセプトでもあるその2番手に光を当てたいっていうことは、かねてから考えていたので、過去に畳という選択という書籍も出版させていただいたりしました。でまさに今回のこの番組のテーマってもその続編というかですね、よりパワーアップ進化版になるかなと僕は思っておりますので、ぜひともリスナーの皆さんにですね、僕としては実はナンバー2になる方が総合的にいいんじゃないかと思ってるんですよね。勝見さんも多分そうだと思うんですけど、
全くどうかですね。
でももちろん大変なこともあるしいいこともある、っていうところをですね、ぶっちゃけトークで話していければなと思っております。ということで、このような2人でナンバー2の引きこもごもをお話ししていきたいと思います。さて、記念すべき第1回のテーマはナンバー2は正直しんどいでも楽しいと題してお届けします。勝見さん、いきなりしんどいというテーマから第1回スタートですが、
そうですよね、しんどいというネガティブな言葉で、昨今のこうビジネスの界隈だと否定はしちゃいけませんっていうのが基本なんですけども、しんどいからあえて入る、チャレンジをしてみようって感じですね。
ぜひ勝見さんのしんどいエピソードもお伺いしたいんですけど、その前にまずそのナンバー2、2番手2番手のこの番組でここまで言ってきました。ちょっとその定義みたいなのを改めてリスナーの皆さんも 分かるようにしようと思ってるんですけど、克実さんの中でこの今回の番組のテーマにする2番ナンバー2ってどう定義されてますか？
まあ、2番経営ということで、はい、経営っていう言葉が入っておりますので、うん、経営の2番手っていうと一般的には副社長、専務、COO などですね、こう経営ナンバー2を指す言葉かもしれないんですけれども、それ以外にですね CFO とか CTO とか、はい、あるいは取締役執行役員のようなでですね、うん、トップ以外のこうマネジメント層、はいはいはい、そういった方たちを指すような意味合いで使っていきたいなと、一人の場合もあると思いますし、複数いらっしゃる、はい、あるいはチームのケースもあるんじゃないかなと、はい、まあ、なんでこうトップの周りにいるマネジメント層みたいな、そういう定義でいければなというふうに思ってます。
会社であれば先ほどおっしゃってたように、うん、副社長、バイスプレゼントだったり、うんうん、CXO みたいな、
はい、そうですね。
であれですかね、規模としては例えばそれがチームレベルに落ちると、その1個のチームがあってリーダーがいたらその横にいる人みたいなところも、
そうですね、
まあ、下の方の部署でもそういうことは発生するみたいな。
おっしゃる通りだと思います、はい、こう事業部長に対する副部長だったり、
はい、ね、サポートするメンバーだったり、そのチームであればチームの目標、はい、ここに向けてをこう推進していくみたいな、まあ、役割みたいなところですかね、うん、ナンバー2の役割。
そうですね、はい。
それであのちなみにあの、まあ、この番組第1回目なんでお伺いしたいんですけど、克実さん的には今の会社で、はい、トップとはどんな関係性なんでしょうかね。
私ども取締役というのが代表取締役の松本、うんうんうん、まあ、これがいわゆるトップですね、はいはい、で以外に取締役として私がおりまして、はい、その他に社外取締役の方がお二人いらっしゃる、うんうんうん、取締役会はこの4名で構成されておりますので、うん、実際こう社内では代表取締役に次ぐところにあの置かせていただいているというようなイメージですね、う
ん
う
ん、ちょっと脱線するかもしれないですけど、その松本社長とはなんかどういった出会いなんですか？
松本とはですね、高校時代の同級生でございまして、
そうなんですね、
はい、はい、なのでちょっと今回の番組 の、はい、あの本筋から言うとだいぶレアケースな感じかもしれないので、はい、で同級生で、まあ、よくこう一緒に会社を立ち上げるとか、はい、創業期から一緒っていうケースあるかもしれないんですけども、はいはい、我々は大人になってむしろおじさんになって、はい、再会して、
そうですよね、はい、別々のキャリア会社にいらっしゃったんですよ ね、 そうですね、さっきおっしゃってた、はい、克実さんも。
なのでこう途中から私はこの会社にジョインをしているという、あ、
学生時代は別にナンバーワンナンバーツーとかそういう関係ではない、フラットな関係ってことですよね、
は
い、
なんなら高校時代私の方が成績良かったですよね
なるほどなるほどでも今はやっぱりそう社長を支えるみたいな、
あ、そうですね、トップがいて、はい、
まあ、あの御社内のことでもいいですし、多分克実さんいろんな会社とか見られたり、はい、ご相談受けられてると思うんですけど、今日のテーマがまずしんどい、しんどいけど楽しいっていうところなんですけど、うんうんうんうん、まずどんなしんどさ
ですね。これしんどいなんですけども、これなんかいい格好するつもりはないんですけども、うん、あんまりしんどいって思ったことが私はなくてですね、
はいはい、
よく、まあ、他の、あの会社さんで副社長をやられてる方ですとかマネジメントやられてる方で、はい、よくお聞きするのは、はい、トップが理解をしてくれない、でどういうことかっていうと、その要はこう社員からの声だったりとか、この会社こうしていきたい、こう行くべきだっていう思いがそのマネジメントの皆さんにあって、それがなかなか社長は分かってくれないんだよっていうようなお声をよく聞きます。それがこうしんどいっていうところまで積み重なって、
なるほどなるほど、
本当にこうその会社から離れてしまうようなマネジメントの方もいらっしゃいますし、それはきっとしんどいと言えるかもしれないなというふうに思いますね、はい、
実は僕も、うん、ナンバー2をいろいろなプロジェクトでやってきたんですけど、
はい、
あんまりしんどいと感じたことない、
はいはいはいはい、
でおっしゃる通り、実はそのお互いの理解度がある状況であればナンバー2は実はそんなしんどくないのかもしれない。とナンバー1と2っていうとなんか上と下みたいになっちゃうんですよ。実は違ってて、はい、なんかポジションの違いじゃないですか。
おっしゃる通りですね。もうそこは本当に一番のポイントだと思ってまして、うん、ナンバー2ってこうどういう存在かっていうと、はい、トップが1位でナンバー2は2位っていう存在ではなくって、うんうんうん、トップがいるから存在する2番手というか、うんうんうんうん、トップをこう支えて、はい、トップが考えたものをこう実現していく、そういうのが、まあ、今回の趣旨でもある2番手ナンバー2っていうところになるので、そこが同じ思いをしてたら まあ、なんか苦労はあってもしんどいっていう感じにはならないのが理想かなっていうのは、
ね、
はい、思ったりしますね。
そう思っていけるのが多分理想で、逆にさっきのここまでやってるのに伝わってないみたいなことっていうのが、まあ、ナンバー2になりきれてないとは言わないですよ。立場上はナンバー2みたいなことなんですけど、やっぱりそこなのかなと思いましたね。なんか実は僕もなんかそういう経験もあるんですよ。全然もう合わない場合とか、あとこっちがやりたくない、ないみたいなケースもあるじゃないですか、うん、ナンバー2としてもうやりたくないみたいな、はいはい、なんかそういう時って相手がとやっぱりなんか通じ合えてない、
うん
うん、なんかそれはもしかしたら会議の場とか他の人たちが見てるのとまた違うもっと深いなんかこう、なんでしょう、あうんの呼吸みたいなところなのかなと思ったりも、
うん、そうですね、
してますね、
うん、なんでこう改めてしんどいの何か、
はい、
こう辛い思いだったりとかっていうのは、はい、なんか思い返すと会社全体にネガティブなこと、
うん、
例えば社員が辞めますとか会社の業績が下がったっていうようなことって会社全体の話だと思うんですけど、そういう時にしんどいな辛いなって思うことはあるんですね。ただこう自分が社長から何かを言われたとか、どういうポジションだから辛いっていうよりも、なんか会社そのもののネガティブが全部辛いっていう感覚が結構多かった感じですかね。
逆に、まあ、全体の話でそうなると思うんですけど、なんかその社長、要はナンバーワンと勝美さん、
はい、
で逆に現場と勝美さんみたいなことで挟まれてしんどいみたいなってあったりするんですか？
そうですね、なんか先ほどの田社さんの感じだと、
はいはいはい、
それはすごくこう感じるんですけども、そうですね、ちょっと麻痺してるかもしれないですね、辛いのかもしれないです、うん、ひょっとしたら、なんですけども、はい、それは役割として、うん、こう2番手というかそのナンバー2の役割っていうのは、うん、やっぱりこうトップと社員をこうつないでいくっていうのが、うん、そもそもの仕事だと思うんですよね。そうすると当然同じ意見のトップと社員っていうわけではないですし、うんうんうん、こう大筋一緒なんだけれども細かいところの齟齬みたいなことがあるので、そこをこうチューニングしながら一緒に向かっていく、それをこう作っていくのがナンバー2の仕事だとも思っているので、うん、なんかこう辛いまでは思わない感じかもしれないですね。
むしろそれが重要な仕事って
ことです
よ、橋渡し地ならしって
ことですよね。
うん、一般的な仕事における客観的に見ると辛いと思われるようなことをやってるんだけど、はい、なんかそこがなんか社長とちゃんとこう意思疎通できてば辛くないというか、まあ、麻痺っていう表現されてましたけど、
そうですね、
それが仕事だという割り切れができちゃう
しますね、うん、まあ、これは私が個人的に経験したことがもう多分一般化できないと思ってるんですね、うん、なのでひょっとしたらこうまだ本当のしんどさに気づいてないっていうこともあるのかなっていうのはなんとなく、はい、思ったりもしますね、
はいはい、今回のテーマがもうしんどさに気づいてないかもしれないけど、うん、だから僕の感覚ではなんかもうそのぐらいちゃんと内包してるよというか、ナンバー2でそういうもんだと思うんですけど、はい、まあ、今回第1回目なのでなんかお話聞きたいのは、うん、そうじゃあなんでやるのか、多分勝美さんもそうし僕らもなんで2番って、
うん、
それのやる醍醐味とか仕事したなみたいな、
はいはいはいはい、
やったぜみたいな感覚が思えるからやってるんだと思うんですけど、
勝
美さんにとってもなぜナンバー2がやっぱり改めて重要だと思ってなんでやるのか、その達成したなんかもし過去の状況などあれば、
はいですね、これは会社さんによって違うのかもしれないんですけれども、はい、まずナンバー2を語るときにトップの存在っていうのが必ずあると思うんですね、うんうんうん、でトップの方っていうのはカリスマ経営者の方たちもそうかもしれないですし、はい、町場のこう中小企業の社長さんもそうかもしれないんですけども、うん、なんかこう尖ってる方が多い気がします、
う
ん、
そうですね、
こう、はい、オールラウンドに何でもできるっていうタイプよりも、
はい、
ものすごく弁が立つ、営業がうまい、うん、なんか技術に特化してる、うん、でもトータルで抑えるの苦手というか、
うん、
ただそれがゆえにこう尖りがすごくって常人が見えないものが見えるんで、そこのなんかの事業を達成しようというふうに向かわれてるというのが多いと思うんですよね。でそういう、こうビジョンとかゴールに多くの人はこう引きつけられて一緒に仕事したいと思うと思うんですけど、そのこう尖ったトップで明らかに足りないものが山ほどある、
はいはいはい、
でそのまま放置していくとこのトップが考えたことっていうのは絶対実現できないなっていうのも 分かっちゃうんですよね、はいはい、そうするとそこの間を埋めたくなっちゃうんですよね。なるほど、はい、これできたらあそれ達成できますねとか、うん、そのなんかめちゃめちゃ楽しい、面白い未来っていうのが作るために必要なこうパーツっていうのを埋め込んでいく、はい、なんかそういう醍醐味がなんかこのポジションにあるかなっていう気はしますね。
多分ナンバー2に向いてるみたいな話もなるかもしれないんですけど、なんか前提とバランス取れるというか見てると、はい、一般的にはやっぱりある程度の尖りとか極端さっていうのが人を引きつけたり、うん、その何か事業を場合によっては逆張りでもなんか推し進める力みたいなのがあるじゃないですか。だからそのちょっと社長がある意味こう能力図で変えるいびつな形してるのはむしろそっちの方が多分いいんですよね、
まあ、そうですね。
あのイーロン・マスクだってスティーブ・ジョブズだって多分そう図にするとそんな感じだと思うんですよね。でも そこをだから補えたみたいなところはやっぱり気持ちよさですか、
ね、そうですね。そこを補えるっていうことでまあ、トップにもそうですし、そこで生み出す、はい、なんか未来に貢献できてるみたいな感覚というか、はいはい、なんか独りよがりの思いかもしれないですけども、そういうのをこう感じてしまうところですかね。
僕の方がもうどっちかといえば多分なんか自己主張が勝美さんより子供で強いので、もう俺があれをそこの欠けてたボタンを押してやったからこれうまくいったんだぞって裏で思えることが実は僕
はそれは、はい、分かります分かります。
でちょっとって言わないんですよ、それそんなに言わないんですけど、はい、ちょっとこう一部の部下だけになんかむしろちょっと言われたいみたいな、あれって実は勝美さんがあれやってるからいけてたんですよねみたいなことを多分 10% ぐらいの人が気づいてくれるんで、
でまあまあもうめちゃめちゃ同意します。
いいよ言わなくてって言う、はい、僕は気持ちよさです
人間って承認欲求から逃げられないところですよね。
逃げられないんで、
はいはい、全く同感です。
はい、
でこう修行をしてなんかかっこいいことばっかり言っちゃってる感じかもしれないですけど、もう本当にその通りで、俺の手柄って誰か気づいてみたいなのはどっかあるかもしれないですね。
そうですよね、はいはい、それを自慢するわけじゃないんですけど、
そうですね、
はいはい、ということで第1回いろいろお話ししてきました。勝美さんありがとうございます。今日は
ありがとうございます。
いかがでしたか第1回。
設楽さんのおかげでなんか、
はい、本当ですか、
話せた感じがして
恐縮でございます、
はい、ございます、
はいはい、またちょっとですねこんな感じでいろいろとですね、
はい、
ぜひとも勝美さんのご自身の経験とですね、あと本当に今までコンサルしてきた会社さんとか、はい、言える範囲のところでですね、なんかお仕事のお話なんかもなんかお伺いできればと、はい思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、2番経営組織を支えるナンバー2の引きこもごも、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ2番経営すべて漢字でポストいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひ O2 パートナーズさんと仕事をしたい、相談をしたいという企業さんの方々、そして一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。勝美さんへの質問や感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。2番@o2-inc.com niban@o2-inc.com です。この番組の概要欄にメールアドレス記載しておりますので、そちらをコピーしてぜひともメールいただければと思います。それでは第1回お聞きいただきましてありがとうございました。この番組は週1回水曜日の配信となっております。ぜひとも番組のフォローいただければと思います。ここまでのお相手は
勝美康秀と
設楽悠介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。